注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは
ファミレス映画館大きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の里内でございます。
さあ、前略おふくろさん9回目ですけど、いよいよシーズン1の最終回ですね。
そうですね、強引に今年に終わらそうってことでね、
タ
イトスケジュールで
2話だけだから割とスラッと
終わって、そうそうそう、まあ、だってさ、前回3本見て、ね、最後2本早く見たくてしょうがない、
ね、そうそんでね、
パッと見てパッと収録しちゃいましょうみたいな。
あの日終わってから帰って見たんですよ、
うん、25。あ、俺もですよ、見ましたよ。
そしたらね、つまんなくてね、
あれもあのね、脱力して、まあ今日はまあいいやって、
これが最終回の1個前かよってね、
ほんとすごいね。
ね
え、しかもこれまでも散々引っ張ってきた話なのに、結局何も回収しないで終わったなっていうのがね。
まあそれは否めないですね、うんうん、そう。
え、ここが、これが集大成なの、この半妻エピソードのみたいな。
そう、25話は半妻さんの結婚式の回で、
うん
うんうん、そう。あ、でもアマゾンあれないんですよね、あらすじが。
これないって。そう、25ない。あ、だから
何が問題だったんですかね。
25マジで分かんなくない？
うん、ちょっと分かんなかった。
なんで
なんか、あ、なんか洋楽の、
そうだけど俺あれなんか何の曲か分かってなくて、
うん、インストバージョンみたいな曲がかかってた、うんうん、あとなんかボーカルのある曲もかかってましたよね。
なんかかかってた気もしますけどね。
そう、う
ん、ただこの辺のことがそんな問題なのかってことがよくわからんまま見てて、
うん、だからね、うん、本当にスキャンダル的なことでのお蔵入りとか、
うん、
あの回収騒動じゃないから、うん、放送は多分大丈夫だと思いますよ、
うんうん、
しかもね、うん、そんな、
まあでも25は鼻からなくてもいい回でしょ。
なくても本当に何の問題もない。
ちょっと気になってんだけど、俺その割と2回前ぐらいからの収録から、結構文句8割ぐらいになってるっていうか、
まあ本当に年寄と半妻の、
ね、
ドラマをつまらなくさせ加減が尋常じゃなくなってたので、
なんかね、でも、
もう感化できないレベルになってきた。いただきます。
ね、ポジションやばいかも、これ。もうちょっと。
はい。
うん、ぐらつくとやばいかも。
はいはい。
うん、いや、それがさ、でもさ、ダメだダメだ言いながらも、
うん、
言うても26話もあるんだから、最後の最後まで気は抜けないとは思ってたんですよ、
うん、
ね、最後にまたいいとこあるんだろうなっていうさ。そしたらさ、最後の最後に一番ひどかったっていうさ。
26話ですか？
いや、25話で。
25話ひどかったんですよ。そうだから、どんなことがあったかというと、半、うん、妻がいよいよ結婚式当日にみんなワイのワイのっつって、
うん、これ最初のナレーション笑ったんだけど、サブのね、
うん、
そうです、今日は待ちに待った半妻さんとブス、あのブスの結婚式ですっていう、ね。
また言うか。
またあのブスとは何なんだみたいな。
サブまで言うかみたいな。
まあ、そんな、なんかあれがね、もうブスっていうのがもう名詞化してるっていうか、ね。
まあ、当時は今ほどショッキングな言葉じゃなかったのかな。
いや、全然ショッキングじゃないでしょ。うん、非常にカジュアルに呼んでるよね、みんなね。
そうですね。ブスブス。だからもう今だとちょっとハラハラするんだけど。
でもさ、そもそもそれがまあ謎っていうかね、その半妻さんと、結婚する相手のことで本当式当日まで全く姿形見てないとか、
娘は出してるんですけど ね
なんかそれもちょっとどうなんだろうなっていうのがね、いまいち分かんないなって
、そう、うん、そんでまあ結婚式当日に半妻が人がみんな集まって、うんうん、親戚一同みんなね、うんうん、今かといよいよ時間だって時に、うん、急にマリッジブルーになって、
マリッジブルーなんだよね、あれね。
うん、そう。
要は幸せすぎて不安になっちゃってるってことでしょ、あれ。
いや、そこわかんないですけど。
なんか最後にサブに説明したときそんなこと言ってたから。
あ、そっか。
なんか人形買ってきて、
うん、
ね、あいつと娘が俺に、二人して俺のほっぺたにチューするんだな
って。ああ、そう
か。なんかそういう幸せ加減がつくづく嫌になったみたいなこと言ってて。
うん。
まあ、だからそこってさ、つまりその、一方でお袋を置いての暮らしがこれから始まるっていう、そのお袋さんへの気持ちの、
うん、
気持ちと、これからおふくろが一人ぼっちになっちゃうんだっていうことと、それから自分が逆に自分はものすごく幸せになっちゃってるっていう、このギャップみたいなことならわかるんですけど、なんかおっかさんのこともほとんど描かれてないじゃん今回。
まあでもね、俺はね、そういう実際的なその自分が結婚で幸せになるのが怖いとか、お母さんを一人にさせるのが 心苦しいとか、うん、そんなの俺実際結婚した時に何も関係なく今までの好き勝手の生活がなくなるってことでむっちゃブルーでしたよ。
あのね、好きに勝手な生活確かにねそうね、
だからなんか変化に対してのなんかもうすごく嫌な感じが自分にあってブルーだったので、うんうん、
俺全くなかった。
あ、そうですか、出来婚ですか。
いえ違います。ただね、結婚してすぐできました。出来婚疑われるほどにすぐできた完全に、まあ、うちの妻の、まあ、せもうせね、なんつうの、その人生設計というか、もう そのつもりで仕事辞めて結婚してすぐに1ヶ月後に子供ができてみたいな。
素晴らしい、
すごいなと思いましたけどね、なんか俺はもうただ単に翻弄されてるだけで、ね、そもそもなんか忙しすぎちゃって、ちょうど店長になった年で、国交者の店長成り立てで結婚式も重なって、だからね、とにかくいろんなことが激動期だった、うん、一気に変わった。だから
じゃあブルーになってる暇もない、
暇がない感じですね。だから1年なんかよくよく考えると、1年前まで普通にフリーター的にこうね、うん、気ままにやってたんだけど、
うん、
それが一気に来てね、結婚を機に社員になっていきなり店長になってっていう感じで、
うん、
一気に変わっていったから、まあ疲れてはいましたね、ただね、
うん、あ今日ね、うん、あの吉原さんのとこで家族写真撮ったんですよ。
あ、そうなんですか。
あの写真家の、うんうん、まあ、美術、現代美術家の吉原さん、うんうん、坂本龍一とも仲が良くて、パク、パク、なんだっけ、
うん、ナムジュンパイク、
あ、ナムジュンパイクの弟子でもあるみたいな、
うんうん、そうですね、お世話になってます、僕も。
そう、うん、そんな吉原さんが経営する柴田の写真館で家族写真撮ったんですよ、うんうん、そしたらね、うん、前回撮ったのが、うん、それこそ結婚した11年前で、
うんうんうん、
その時の家族写真を、うん、前回これでしたねなんつって出してもらって、
うん、
ちょっとなんかえぇ、ー、なんつってねだからなんかいろいろ押し寄せるものがありましたよ。
どういうこと、何が押し寄せたの。
いや、なんか、あ、うん、たったもうついこの間なのになんつって、
うんうん、
まあ、その間にね、吉原さんのうち、ん、に子供が来て、うん、それが6年前で、
はいはい、6、
7年前で、うんうん、でその後子供が3歳ぐらいの時に、うん、あの配達のついでに吉原写真館訪ねたんですよ、うん、
はいはい、
こんにちはなんつって、はいはい、あの挨拶だけして帰ろうかなみたいな、うんうん、そしたらちょっとお茶をいただいて、
うん、
そしたらね、うん、その11年前に写真を撮る時にものすごい、場を明るく空気を作ってくださってた、
う
ん、吉原さんのお母さんが亡くなった。
あ、そうですか。
その1年前に亡くなってて、
うん、
結構ずしっと来てね、
うん、
で今日はね、うん、まあ、その家族前の結婚した時は妻のお母さんとうちの母と俺と妻で4人だったんですけど、
うん、
今日は家族だから、うん、うちの母と俺と妻と子供2人で5人だったんですよね。だからいろいろなんかね、うん、その変化の速さに愕然としました、
うん、見た目的にはどうだったんですか。
見た目的にはね、うん、前は髪の毛染めてたから黒いって思って、ね、
あ、なるほど、なるほど11年前か、
まあ、
確かに、
そう、いろいろ
いいもんですね、
なんかね、
うん、
ありましたよ、うん、
家族写真なんかいつから撮ってねえよって感じだな。
福島さんっていうあの、
うん、
ミュージシャンが、うん、その時はね、うん、アシスタント吉原さんの手伝いされてて、うんうんうん、今もう辞めて、
そうですね、
越後石山のあたりで、うん、もうお子さんも2人大きく
なっ
ちゃって、そうなんですよ、うん、
そうでしたか。マリッジブルーを乗り越えたわけですか。じゃあ
そうですね、うん、まあでもね、本当に結婚するってなった時も、うん、嫌で嫌で、
うん、
もう家族に聞こえないように布団かぶって、うん、うわーって叫んだんですよ。そしたら聞かれちゃってねどうしたのって言われ
あれだけど奥様も新潟の人でしょ。
そうそう、関谷です、
うんうん、でまあ実家住まいでさほど環境変化はなくないですか、小泉さんは。でも
ああ、そうです ね、
まあ、ね、
うん、うん、まあ、家族が2人から3人に増えたっていうのが、うん、
そうっす
ね、え、今がそれじゃね、2人からね、
うん、
2人だった時思うと5人だから、
うん、
なんか大家族だなって思います
いや僕もさ、ほら、親は両親は上越にいるけどさ、
うん、
まあ、奥さんはこっちの人でさ、
うん、
まあね、なんか 全くこう身寄りが頼れる人のいない土地で、
うん、
2人で結婚して新しい生活を築いてこうなんていう状況になったら耐えられないなって逆に思ったりとかね、うん、本当にこう周りに頼れる人がいるって、
うん、
なんか例えば俺、ね、妊娠したとかそういう時だって、
うんうんうんうん、
まあ、状況的にはだいぶ恵まれてるような、
うんねうんまあ、特に奥さんの家族が立ち上が近いっていうのはすごいですよね、
全くですね、本当にしみじみ思いましたねそれ、だからね そういうことを踏まえてねこれ見てるとやっぱこれ半妻さんのところも、
うん、
別に全然多分2駅ぐらいでしょ多分清澄なんておそらく、うんうん、そんな遠くないじゃん絶対に、
うん、
全然こういい話なんだけどね おふくろさんも身近にいるし、うん、奥さんのもね身近にっていうことで、
うん
ね、そんな別にどうとでもできるだろうって思うんだけど、そもそもなんであんなにこう悩んでたのかもういまいちさなんか、
うん
ね、母親とそんなに決別しなきゃいけないぐらいの勢いだったのかも、うん、あんまり分かんないっていうか、
うん、あのね、うん、25、26見終わった後に、
うん、
なんかスペシャル DVD があったんですよ、ボックスで買ったから、
うんうん、
今日持ってこようと思って忘れちゃって、
あの桃井かおると倉本壮のやつ、
うんうん、あの倉本壮のインタビューが30分ぐらい、うんうんうん、
結構ありますよね、それね YouTube に出てました、
あそうかそうか、うん、それ見たらね、うん、全然こっちが思い描いたのと違う、うんうん、コンセプトがでやってんだって、だからね、うん、年男とあの半妻が、
うん、
とかトビの連中が、うん、まあ、あの倉本壮が、うん、タクシーに乗ったらすっごいヤクザみたいなおっかない人がいたみたいなこと言って、で、そういう人、その人がすごい優しい口調だったことに驚いたみたいな。で、だからああいうおっかない人の優しい面を描きたいって思ったんですって。うんうんうん、でもこのね、26話、シーズン1見た限り、
ただバカなだけっていう。
バカで気が弱い、気のちっちゃいやつにとしか、こっちは捉えてないっていう、おっかない面が全く描かれてないぞって。
まあ、その半妻さんのセリフでさ、こう、片木さんの苦労を買ってでもすんのが飛びだとかさ、
うん、
ああいう勇ましいことは割と初期には見えたから、うんうん、まあ、そういうね、あれな、まあ、位置づけっていうか、彼らの立ち位置、そうなんだなってことはわかるんだけど、
うん、顔が怖いばっかり。
そう、回を重ねるごとにさ、うん、もう、ね、ただもう、なんか話をごちゃごちゃさせるだけにのためだけに出てくるみたいな感じになっちゃって、
うん、
まあこれちょっと思うにね、やっぱりその75年から6年にかけてのこのねドラマなんだけど、うん、いやその東映の、まあ、実力路線がすごい弾けて、
うん、
いわゆるその欧米俳優だったその川谷拓三とか室田秀夫なんかが、うんうん、まあピラニア軍団結成するのもこの年で、
うん、
彼らにこうすごいスポットが浴びた時期なんですよね、うんうん、でまあ彼らにの演技に見せられた倉本壮が、まあ、例えば正気もそうだけど、
うん、
で、まあ、こうやって引っ張ってきて、こういうドラマで、うん、まあ、本当に違う一面をね、
うん、
コミカルな一面をこう描くっていうことが、まあ、目的、うん、そもそもそれが目的で、
うん、
でさ、
うん、
だからちょっとそこに頼りすぎてるというか、もう脚本全然出てないなって、うん、こうやって感じはしたんだよね。
うんうんうん、背景を踏まえてじゃないから、うん、ドラマだけで単体で成立しないじゃないですか。
うん、本当にね。なんか。
あと、証券についても、うんうんうん、あの、山形から出て、
はい、
鉛が抜けないから、
はい、
恥ずかしくて口数が少ない青年って言ってるんですよ。
ああ、
そんな全くそんな風に、
あ、
うん、その、浦本壮が言ってるんですよ。うん、ドラマの中では、ただ普通に無口なだけって、なぜなら鉛が全然ないから。
うん、本当だよね。まあ、そこはでもさ、それ言いたいんだろうなっていうのは、ちょっとわかね。
うん、いや単に性格で喋んないやつとしか受け取ってなかったですよ。普通にあんな男いるじゃないですか。
まあ、今全然いますよね。だからその彼の内面を知るのは、うん、結局そのお袋さんへの手紙の、まあ、ナレーションでそれがね手紙という体でまあナレーションがあるんだけど、まあ、そこで彼の本なんかね気持ちっていうのは知るわけで、
うん、
つまり人に対しては全くこう無口で口下手なんだけど。
うん
でも心の中でいろいろ考えてるっていうか、
うん
まあ、そういうのは、まあ、見てりゃ分かるんだけどさ、
うん
うん、でもねなんかねやっぱり
いやなんかねそれもね、うん、口下手で口数が少ないんじゃなくて、
うん、
意図的に話さないことを、うん、チョイスしてんじゃないかって、
うん、
俺は受け取ってましたよ
サブがね
うん、
うんうん、どうでしょうねなんかねそうだね ここ言うべきとこだぞっていうところがいっぱいあったもんね。
だってさ、そこで言いたいけど言えないみたいな空気じゃなかったもん。
なかったよね。
そう、単に黙ってるのを選択してる。
うんうん、そう、それで、まあさ、まあこれもリアリティ言っちゃう話終わっちゃうんだけど、うん、ほとんど回収もされないじゃない。そのなんか口下手でそのままなんか混ぜこぜになっちゃってごちゃごちゃって終わっちゃって、結局そのあれ、あの時のうやむやになったのどこ行ったみたいなことが本当に多いっていうか、うん、あとまあ、そうですね。ちょっとだからね、あんまりこう、もう、ちょっとね、突っ込みたい要点をいくつか挙げてったような感じがあってさ、やっぱり関係性がね、ちょっと、それこそ半妻とおふくろさんのことも変だし、あとまあ、何より今回ちょっとね、おかしかったなと思ったら、やっぱ若女将とヒデさんもおかしいよ、これ、はっきり言ってっていうのが、これ、次の話になるのかな。
そうですね、あのね、25で、確かにね、半妻がパチンコやって結婚式来ないじゃないですか、あそこで一番発狂するのは本来お母さんのはずじゃないですか。
本当にそうです。
なのに、なんか黙って、じっとしてる。
いや、だからね、そこも、あの、お母さんが、もあれ、あれっていうのはもしかしたら結婚させたくないっていうね、やっぱり半妻はうちの私と一緒にいたいっていうさ思いが例えばあったとして、そしたらこうね、半妻が来ないことに対して、ちょっとウキウキする場面がお母さんあるのかなっていうのは、まだわからないではないんですよ。ただそれ全く描いてないし、あのお母さん何も出てこなかったしさ、ちょっとなんかカットに入ってくるぐらいで。
お願いしますみたいな。
そう、まあほら、仲人にさ、色紙持ってきて、なんかちょっと有名な人でさ、テレビ CM かなんか出てきた、なんか共済家のなんか、落語家の師匠、その夫婦が、あの奥さんがほら、沢村貞子さんだったけど、まあ、すごい貫禄のある。まあ、あの人たちに対して、こう、何か話があんのかなと思ったら、色紙風呂敷に包んできて、サインお願いしますって。え、セリフ多分あれだけだったんじゃねえかな。だからね、その、これまでのその、なんていうの、その、おかみさんは、じゃない、あのおっかさんは、その、半妻が結婚式にばっくれて戻ってこないことに、ウキウキするのか、そうじゃなかったら、その、半妻が、今でも、いつまで経ってもうじうじしてる半妻のことを、おふくろさんも引導を渡さなきゃダメだよね。
そうですよね。
あんた何言ってんだいって、私はもう十分だから、あんた、この人と新しく人生を築くんだ、いつまでもマジじゃダメだぐらいのことを、あのお母さんに言わせないと、これ本当にこれ、何話かけてこの話やってんのって感じなのに、まるっきり収まるから悪いっていうか。だからね、その、でもね、その、このドラマって、その気持ちよく収まらないところが、まあ逆に言うとリアルだったり、この何も起こらない、ものをこうやって話にするっていうことってさ、小泉さんも言ってたけど、まあ、実力がある脚本家じゃないと、こういう物語はなかなか書けないっていうのも分かるんです
よ。それはね、面白く成立した場合ですよ。
そう。だから、なんだけど、その、結局何事も起こらないし、何だったんだって感じで終わっちゃうことは、まあ、リアリティとして、まあ、いいんだけど、だけど、その、キャラクター、そのね、こう、関係性っていうのはやっぱちゃんと描かなきゃダメなんじゃないかみたいな。で、例えば、この半妻とおっかさんにしたら、結果出せない、ね、結果は出せなかったとしても、あれって結果になったとしても、この親子間のやり取りはちゃんとしてよっていうか、そこが全然リアリティまるでなしって感じでしたよね。なんかね、
そうなんです
よ。なんかね、納得がいかないし、もう。
多分書く時間がなかったんじゃないですか、
ね。いやー、どうでしょう。それね、倉本壮の、この、その付録ですか、なんか言ってなかったそれ。どっか。もうあの時倉本壮って東京にいないですよね。
そう、北海道で。
北海道やってますよね。あれ確かね、その前年のね、それこそ証券も出てる大河で、要は制作側と揉めたんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん、それでまあ喧嘩して。
あ、もう大河やってるんだ。
やってたやつ。春日回収ってやつやってて、証券が結構いい役で、だったんですよ。
むちゃくちゃ大御所だったんだ、当時、もうすでに。
大御所、むちゃくちゃ大御所か分かんないけど、まあそういうの書く人。だってシナリオ御三家ってもうあの当時から向田邦子と山田太一と倉本さんはそういう存在だったでしょ。で、まあ、多分前年のその大河で揉めて帰ったばっかの頃で、だからその、北海道からこう中央に対して、こう、何かこうね、思いっていうのはもちろんあっただろうし、だから、こう、田舎から出てきた青年っていうのを、こう、まあ主人公にしてるっていう、まあ、こういったパターンというのは北の国からまでずっと踏襲されていくけど、まあ、そういうのもあったんだけど、その時間ないっていうのはちょっとよく分かんないですね、実際どうだったのかって、もだから、この2クールっていう尺で、うまくバランスが取れなかったのかどうなのか、
ね
ね、ちょっとよく分かんないっていうか、だってこれ、もうちょっと絶対面白くできるじゃん、このキャラも立ってる人たち、こんだけキャスト揃いでさ。
そうですね、
なんか結構肩透かしで、その、あるいはその、だから、半妻が来ませんなんつってさ、なんか、 うんこでもしてんのかみたいなさ、あったじゃない。なんか、もうあれ本当のギャグ場面として描いてますよね。なんかもう、視聴者サービスじゃないけど、さあ、お楽しみのこの渡辺組のドタバタ劇ですよ、ぐっと言わんばかりの、なんか尺の取り方じゃないですか。だけど、見てるこっちはどっちだけでさ、そこもうどうでもいいっすわ、マジっていう。
そう。もっとちゃんと盛り上げろよ、みたいな。シーンを食えよ、みたいな。
本当におかしかった。でさ、話またちょっと戻すけどさ、
冒頭。だったらね、うん、あとね、本当にさ、半、うん、妻の奥さんここ初めて出るじゃないですか。
そうそう。
そこのドラマはどうなんだよ、うん、
本当だよ。あの奥さんも全然、だから、ブスブス言うたけど、全然ブスじゃないし、器量のいい人で、で、ほら、中井の連中も野獣までほら、ブス来た、ブス来たなんて言って、見に行こうなんて。
顔をガラスにくっつけて
ね。そしたらほら、ブスなんてよく言ったもんだ、あんな綺麗じゃないか、みたいなこと言ってたけど、うん、まあ、あの辺も中途半端に終わっちゃうというかね、だから、うん一見こうウェディングドレスで歩いてくるときに割とこう言われてるほどっていうかむしろ綺麗じゃんぐらいの感じで歩いてるんだけど、
うん、
その目の前で子供たちがわちゃわちゃしてたらほらあんたたち お母ちゃん今日花嫁なんだからおとなしくしてろみたいなこう割とこう
肝っ玉
母ちゃんみたいな一面を見せるけど、うん、あんまそこも全然拾われてないっていうか、
うん、
なんかあのおっかさんのその豪快な面っていうのはもうちょっと描いてやんなきゃダメだよなっていうね、
うん、いやもっとねこれまで散々ね、うんうんブスブス言われてたことに対してこの奥さんはどう思ってるんだみたいな、うん、
だって見た目見パッと見なんて半妻さんとナイスカップルじゃん、うん、あれって感じで
ねせめてあんたら好きかって言ってんじゃないわよぐらいな短歌を受けるとこ見なかった
りするよね。いや本当全くそう思うよ、うん、なんかねそれねウィキ見たんですよね、うん、ウィキでそのキャラ設定 の, その紹介のところに半妻のお母さんも出て奥さんも出てて、
うん、
あの自分がこうブスだってことは認めてるけど、
うん
年上とかにブスって言われると突然暴れ出すとかっていう説明書いてあってえそんなことあったどっかにみたいな
ね全然ないしなそりゃ年上にブス呼ばわりされたらムカつくよ、うん、どんなブスでもムカつくわあんなブサイクに、
うん、でしかもあんなキャラ立った人をさ出してくるんだったら、うん、それこそね半妻がおふくろさんとこううにゃうにゃしてるっていうことに対しての意見とかさ、
は
あ、それこそおふくろさんとあのお母さんね、あのブスのやり取りとかだって見たいしさ、うん、
見たいですね。
ねえ、いや、うまくやっていきましょうよぐらいのことをさ、うん、言うとかさ、
うん、
ねえ、そんなこといくらでもできるんだろうっていう。
あとなんか男関係が派手だったみたいなことも言われてたじゃないですか。
だ
から
どこがそうなの？だからそれもね、脚本が3人くらいでやってるから全然こう、その辺も適当なんじゃないかなって。
取ってつけたような。
取ってつけてますよね、あれね。でまあ、だからそういう時にその北海道に引っ込んだ倉本さんってことを考えるとやっぱ他の脚本家は東京にいる人だから、うん、多分ねそうなると
4人いましたね
4人ぐらい
い
ました 金子なんとかさんともう一人いましたもんね、
うん、
あんまりその辺連携できてないのかなっていうのはねありました。本当になんかもったいなすぎるなっていう感じで、
うん、
あとね、まあ、ちょっとまあこれもまた文句なんだけどその頭が俺も本当わけわかんねえっていうか、
はあ、
なんか前回結構な感動場面でさ、
うん、
あの分けた髪どうするかっていう時にその、うん、秀がねあのこれ以上あのこのままにしてたら私は、うんうんうん、あの若女将に惚れてしまうかもしれませんってい う,、うん、こう結構な見せ場っていうかそこで女将さんが固まってしまうっていうさ、うん、じゃあその後どうなったかっていうことが、うん、今回25話 の, その冒頭であったんだけど、
うん、
その秀次はほら今回その自分がこう今日は見せ回すから、
うん、
俺は行かんからお前ら行ってこいつって秀田さん行かなかったわけじゃん、
う
ん、
そうです
ね そこにこう来たのが頭でさ、うん、
頭でね
聞いたよって言ってさ、
うん、
なんかこうちょっと理由があるからさ行けないんじゃないのかいみたいなさ、
うん、
なんかね来づらいんじゃないのかいみたいなさ、うん、ことを言ったりとかさまあそれはそれでいいとして、
うん、
この間お上に泣きつかれちゃってさって、
うん、
あんたもう暇もらう気なのかいっていうさ、
うん、
ねこうなったあの分けた神がこうなった以上はっていうさ、うんうんなんとかならんかねみたいなさことを言うんだけどお前ごときが説得できる相手じゃないんだ秀はっていうそもそも自分の娘の関係でもサブに正面切って話そうともしないお前になんで秀のことでどうこうできるんだお前がっていうい
や娘は特別苦手なんじゃないですか
いやでもねもうそのああいう場面しか見てねえからさその部屋出てこないでさ、
うん、そうかっこいいとこ何も見てない
もんね一個もないんだよもうグズグズしてるだけで、
うん
それがね、なんかそこで。
なんか意味なく大物扱いされてる感じ。
そうだよ。だって、お前なんかもう、これはだからそれ、ね、あの人の、あそこの世界の人たちの気持ちになったら分かんないよ。どういう関係性があるか分かんないけど、うん、単にドラマ見てるこっちからしたら、お前は役不足マジっていうさ。
ねえ。気の弱いじいさん。
あと、それと、それもそうだし、その、おかみが、 あの頭に相談するのはおかしいって、あの、ヒデの件で。なんでおかみが頭に泣きつくのよって話でさ、
うん、
だって、なんでヒデさんが暇くださいって言ったのか分かってんのっていうさ、うん、若おかみのことでしょって話だから、
うんうん、
これ以上言ったらさ、ヒデも辛いんだよね。だから、その、あの、だからその平吉とより戻すなら戻すで、ヒデさんは多分割り切って仕事する人なんですよ、絶対に。
う
ん、
そうですね。
だけど、そこがグズグズしてるから、俺取っちゃいますよってとこなのに、
うん、
若狼が気持ちはっきりしねえから、もうこれ以上いたら俺はなんかここはうまく回っていかないっていうヒデさんの決断があったわけじゃん。
うん、
それで俺はもうこれ以上いたら惚れちまいそうだから、ね、もうこれでやめさせてくださいって言ったら、おかみがフリーズしちゃうっていうさ。そこ、てことは、おかみは若おかみを説得すべき。お前が気持ちをはっきりしないから、ヒデさんが迷ってるじゃないかって。
おかみがね、
うん、
よく言った、ヒデ、やっちまいな。
本当だって、いや、そう言ってくれよって感じなんだよ、マジで。おかみさん、そこたまらないでって感じよね。もう、これマジで俺、がっかりでしたね。え、頭に相談行っちゃったの、おかみっていうね。
ますますダメじゃ
ない、ないないないっていうね、うん、だから俺おかみすごい好きだったんだけど、ここでちょっと残念だなっていうのはね、
うん、
もうそんな感じがもう冒頭からいきなりこうだったんで、でその後半妻さんが来ませんってなるから、もういやもうどうでもいいわそれみたいな、う
ん、本当につまんなかったな、
本当つまんなかったですよね、
い
やもうひどかった。まあ面白い場面はさあね、断片断片ではあるんだけどね、あの、
うん、
花嫁面白いですよね、やっぱね。
そうですね、もっと見たかったですね。
あんたサブちゃんでしょ、聞いてるわよなってさ。あの、控え室でラーメンと娘はカレー食って、ずるずるずる食って、かすみちゃんってどんな子なのよ、みたいなね。うん、知ってる、聞いてる、聞いてるわよ、そのことなら、みたいな、
うん。
うん。そう、あともうね、これさらなるツッコミね、これ、
はい、
その、サブはさ、要は、そのロッジにね、うん、柳生博にこうね、うんうんうん、話もらって、行くことをまあ迷ってる状況で、
そうですね。
ね、この件も本当に文句しかないんだけど、
うん、
でまあこれはまずヒデさんに相談するのは当然じゃないですか。
当然ですよ。
ね、でいい話じゃないかってヒデが言うんですよ。うん、でこれもこの分けた紙がもうなくなることは決まってて、うん、今後のことどうなるかまだはっきりされてない状況なので、うんうん、ヒデもヒデでやめようって思ってるっていう時だから、
うん、
サブがこの話持ってくれば、うん、いい話じゃんっていうのは当然じゃないですか。
うんうん、
ね、分けた紙がどうなるかはっきりしてれば別ですけど。
うん
うん、でもまだそれだけじゃないですか。行ってみたらサバまだ迷ってるだけで、うん、そこにそのね、かすみちゃんが結婚式場に乗り込んでくるでしょ、
うんうん、
サブちゃん、ザオイクって本当なのって、
うん、
ヒデさんが言ったみたいだってナレーション言うんだけど、いやいやヒデ言わねえだろそれって、
そうなんですよ、
おかしいって
言うって
それ絶対おかしいからっていう、
うんうん、
わけわかんないし、だからまあ何かで話が漏れてサブのそういう噂が聞いたとして、
うん、
結婚式場に乗り込んでくる話じゃないし、これその日の晩でもじっくり話せよって話だし、
そんでかすみちゃんがね、うん、すっごい怒るけど
言ってくれない、
音声がよく聞き取れない、
聞き取れない
そう、
だからそれもそこまでこう感触を起こすのもおかしいし、
うん、
サブにそういう話来るのは別に自然な話だからね、
まあ、私に一番に相談するのが、
うん、
筋じゃないのみたいな、
迷ってるってことをなんで分かってあげないんだろうそれっていうさ、
ね、
う
全くダメだね、いやだってかすみちゃんに相談したってろくなことないに決まってんじゃんね、思い当たんないよって思う、
ここ真っ先に相談するのは秀次ですよ、
うん、
だけど秀さん絶対これ言わない、かすみちゃんにこんな段階で言うわけないと思うんですよ ね、だからこれはこう誰がおかしいとかいう以前に脚本が変だなっていう、ね、
うん、
俺もう倉本さんに会いたかったです。会いたくなりましたもん。なんか
どういうことだ、
ね、なんか、
ヒデが言うわけねえだろ。
説明してもらえますかねっていうね。なんかもう全てがどっちだけって感じでしたね。う
ん、まあでもその後のかすみちゃんの手紙はちょっとショックでした、
ね。え、何？
さよならって
感じ。あ、そうそうそう。だからその、結局その結婚式半妻戻ってくるじゃん。
うん、
奥さんも感謝を起こして帰ろうとしたりとかっていうドタバタもあったけどさ、うん、結局収まって、
うん、
結婚式が終わって、
うん、
あ、始まって、結婚式の場面何も描かれないじゃん。
そうそうそうそう、
結局そこも何もなしっていう。
うん、
そしたら、もう終わっ結婚式終わりで帰って、サブがアパート帰ってきたら、かすみの手紙でさようならって、
うん。
まあショックだったみたいなことを言うんだけどさ。
うん。
うん、なんなんだろうね。
いやでもまあ、ずっと好き好き言ってくれてた子が、急にショップ向いたら、まあ。
だけど落ち着いてたとかも言ってたよね、ナレーションで。
うん、
だけど自分はちょっと落ち着いてるみたいなことを言ってたりとかして。
うん、まあいろんな気持ちがそこは起こるでしょう。うん、
本当ですね。これはでも納得いかなかったですよ。だから、 本当に面白くなる要素はいっぱいあったはずなのに。
まあね、普通ね、うん、最終回の1個前ったらどうなるの、うん、次みたいな。
本当だよ。あの、北の国からで言えば平田満警官の回ですよ、あれ。靴なくしてさ、あの、もう号泣回なのに、みたいな。
そう、だから、そう、うん、全然そうとはならなかったのが。
だってさ、この話、じゃあ、この話、二十何話全部通して、うん、一番の主軸は何、半妻の結婚だったんですかって感じじゃないですか、この25話で、このエピソード持ってくる。
いらねえ話。
しかも全然落ちてないし、
だからこれもね、うん、本当に、総集編だったらカットしていい回でしたよ。
全カットでいいと思うな。もう結婚しました、なんだかんだで結婚しましたらもういいよって感じですよ。
うん、本当にね。
うん、いや、そんな感じでこうね、まあ、憤りながら見てました。
はい。じゃあ、いよいよ最終回です。
いきますかな、最終話に。最初のツッコミ多数でしたよ。
そうだね。
面白かったけどね。面白かったけど、いろいろツッコみたいっていう。
そう。まあ、ちょっと途中までね、うん、つまんないんですよ、あのね。
うん、
じゃあ、あらすじお願いします。
あらすじありますね。
はいはい。
はい、いきます。秀次が分け高みを本気でやめる気でいることを知った三郎は、
うん、
座王のロッジで花板に誘われている話を本気で考え始めていた。一方、ただしってのは4番板の前で、うん、一番下っ端ね。ただしから三郎の話を知った銀たちは、三郎の送別会を計画していたっていう、
ね。これ意地が悪い
よね。意地悪い。あのね、ここももう、なんかね、でもね、これね、下手くそかっていうか、
うん、
脚本が下手なんじゃないかな。なんか、結局これ意地悪してただけなんでしょ、ちょっとした。
そうそう、ちょっとからかってやれみたいな。
うん、え、でもそうは思う、ね、見てるこっちはそうは取れない。
正吉とおかみが、率先してそう、
悪いんですよ、
ね、それを仕掛けたみたいな。
後でなんかこう、マジになっちゃってさ、そわそわみたいなことあったけど、うん、いや、あれはでもすごい取ってつけてる感じっていうか、
うん、
あの意地悪してるとこなんてマジで不快でしたよね。
そう。
おかしいだろ。
陰湿な店だと。
おかしすぎるよ。だからね、だから脚本おかしいですよね。
ああ、
おかみあんなこと言わないってって話なんで、いくらなんでも。うん。だから。
おかみもでもね、店がなくなる移転とか立ち退きとかで、動揺してたんじゃないですかね。うん、
あのね、まあ一つ言えるとしたら、それこそかすみちゃんじゃないけど、
うん、
その、ちゃんと聞きたかったっていうのはあったんでしょうね。だけど、うん、だからおかしいのは、ヒデに行っただけなのに話広まるわけないんだってっていう話だから、うんうんうん、あの、やっぱりそのすごい可愛がってることは分かってるし、サブのことをね。
うん、
それがこう、蔵王に行っちゃうんだって話を間接的に耳に入っちゃったら、
うん、
まあ、ショックで、こう、ショックなのは分かるんですよね。うんうん、だから反動で意地悪しちゃってるのも分からんじゃないんだけど、うんうん、この辺の脚本の進め方が本当に下手くそで、
うん、
ヒデが言ったっていうことになってるのがおかしい、そもそもね。
え、ただしが言ったんじゃないの？
あ、そっか、その、でも、かずみちゃん言ったのはヒデじゃない。
あ、そうそうそう。う
ん、あ、そうだね。その、今回はただしでしょ。だから、うん、冒頭でその、先輩かすみちゃんと別れちゃったんですかって、ね、いつもだったらもう、かすみちゃんもなんか周りに当たり散らして、プリプリしてるのに、今回はなんだか様子が違って、うん、本当に別れちゃったんですかみたいな、
うん。
その時にじゃあサブが誰にも言うなよって、また始まったってもう言わないわけねえだろ、こいつって感じなんだけど。うん、
絶対言っちゃダメだよね。
あいつなんかもう一番信用できねえだろって
言われ
た
けど。うん、
だからもう急にヘコヘコしだしちゃってさ、こう喫茶店でこう、
そこはちょっと面白かった、
お砂糖はとかさ急にヘコヘコしだ
した、ね、砂漠の火を絶対つけるみたいな、
うん、そうそうそう。でもね、なかなかがっかりでしたよ、これも。
そんでまあ、
うん、
ずっとね意地悪されてね、うん、送別会はみんなで盛り上がろうみたいな。
そうそうそう。なんかさ、あの、どこだったんだっけ、若おかみがさ、
うん、
そのだからみんなでさ、まかない食ってる例のその飯かっこんでる場面があるじゃないですか、うんうん、あそこで何の噂してたのかなそこですでにサブにバレてたっけかな。違うか、サブじゃないか。まだなんか、こう、今後どうなるかみたいな話をみんながしてるときに、若女将が、サブちゃんちょっと、なんつって言って、また呼び出して、その時何かと思ったら、その、ヒデさんがこうね、辞めるって言うのよっていうさ。だから、前回ではその、女将は、頭に泣きついた話をさ、今度頭がどうもなんねえから、今度サブに言うっていうさ、その辺もおかしいし、その、若女将がさ、この、ヒデさん、サブちゃんなんか聞いてるなんつって言ってさ、あのヒデさんと一番仲良かったのはサブちゃんなんだから、サブちゃんから説得してくれないって若狼が言うんだけど、いや、うん、お前自身の問題なのに、なんでサブにそこ頼むんだよってさ。
本当だよね、
うん。お前がはっきり、だからその。
呼ばいでもしろよって。
だから本当にその平吉さん、その桜井千里と、より戻すでも戻さんでもいいんだけど、
うん、
はっきりすれば、ヒデさん大丈夫なんだから。
う
ん、
本当だよね。
ね、ここをね、そのサブに説得とかいう話じゃないんだよ、若狼っていうさ。
うん、
うん。 本当にこの辺もなんかちょっとムカついちゃってましたよ、なんか、うんうん、違うんじゃねえかみたいなね、うんうん、すげえ納得いかないって感じで、うん、だからもうそっかそっか、だからこの時点でもう結構そのお上とかそのマサたちもみんなこうサブが座王行くって噂もうただしのあれから聞いちゃってて、うん、
ただしがなんかさ、うん、縛られてたよね。
あの、あっこでね、遅めでね、遅めでこう、マサと中井が噂話で、うん、そのね、自分なんか、どおりでサブちゃん落ち着いてると思ったら、よろしく自分たち、自分だけ話進めてたのね、とかさ、いや、それもだからおかしいっていうか、その、話もらうことは別におかしなことじゃないし、うん、その座王のね、うん、で分け高みがこんな状況だったらよかったらうち来ないかいお袋さんもいるんだからっていう、うん、そういう話持ってくるあっちの支配人だって全然筋通ってるんですよ、うん、
それにね、うん、あのねサブが落ち着いてるのは今回に限ったことじゃなくて、うん、ずっと落ち着いてる、
うん、そうお前らだけだから噂話でワイワイしてるのはってそう だからまだ現状こんな段階でさ、うん、ちょっと話があるんだってっていうだけなのに、うん私たちがこの行き先もわからないっていうのに一人でよろしくやっちゃってサブってそういう話になりますかそれっていう、ね、同じ釜の飯食った仲間でしょあんたらっていう、ねうん、だからそれになんかこう尻尾振るやつもいるけどななんて言ったら後ろでただしが正座してなんか反省してるみたいな感じ、うん、もうこの辺とかも本当ムカつきながら見てたなって感じ、そこへまたさどうでもいいんだけど年が乱入してきてさ、うん、半妻がさすっかりのろけちゃってみたいな愛妻弁当よ愛妻弁当なぜってごまで好きって書いてあるのって酢から食べるか木から食べるかで迷っちゃってんのみたいな感じで一人で喋ってるんだけどみんな全然聞く気がないみたいな、なんか、お呼びでないみたいな感じ
まあ、年上の出番があのぐらいですね、よ
かった。あのぐらいです。
まあ、一方でね、海ちゃんと年上、お前らみたいなところもあるんだけど。
なんもですもんね。そう。本当に。いや、だからほら、もう中盤あたりから僕はやんわりと予測したけど、うん、どのカップルも成立しないって、本当にそうなったっていうね。本当にそうだったわ、みたいな。
まあ、半妻と。
いや、それね、俺も、これ予測っていうか嫌な予感だったんですよ。うん、もっとうまくしてほしいと思ってたんだけど、うん、あやっぱこうなっちゃうんだっていう、予想以上にダメだったなっていうのがね。
そうですね。
うん、ありましたね。うん、でさ、今度もう、その、遅めでもこう、そうやってみんなで、やいのやいのサブの噂話して、うん、で、あの、翌日、まさかさ、もうちょっと意地悪モードに入っちゃってて、うん、お前呼ばれたんだってな、なんてね、あの、座王に呼ばれたんだって、なんてって。ついてはよ、あの、送別会やるからな、みたいなね。うん、なんか、日焼けとけよ、みたいなさ、うん、感じ。で、おかみもさ、おめでとう、なんて言ってさ、茶化すみたいにさ、ねえ、うん。あれおかしい。そんで、八重さんとかもさ、うん、サブちゃん、中華がいい、何がいい、なんてさ、送別会になって。なんちゅう意地悪、それって。ねえ。そもそもその事情を聞けよっていう
さ。だってさ、そもそもさ、うん、店がなくなって送別会だったらさ、うん、お前らだって送別会じゃん、みたいな。
だからさ、それがね、だから。
まだ分けた紙が再開するって、うん、確定してれば別だけど。
だけど、なんか今回でさ、この後の昼飯の場面っていうかさ、うん、あのまかないの場面でさ、次の分けた紙の構想みたいなみんなで喋ってて、今度なんかバーカウント上がってどうたらでコンタラで、うん、じゃあ私そっちに回ろうかな、みたいなことをワイワイ言ってんだけど、うん、いやいきなりそんな話しないでよっていうさ、それそもそも次やるって決断する若狼の葛藤みたいなこととかないんですかみたいな、ねうん、そもそも平吉問題だって何も片付いてないのに、うん、どういう体制で新生分けた神をやるのかとかさ、うん、そこ一番大事なとこじゃんかみたいな、ねうん、なのにあれもうあっさりやることになってんのみたいな。
本当かな。
だったらさ、それこそヒデさん説得しなきゃいけないし、
ねえ、
ねえサブだっていてもらわなきゃ回ってかんじゃんみたいな。
まあでもね、うん、実際の話ヒデじゃなくてもね、うん、いい板前雇えば済む。
まあでもそういう話してましたもんね、まさに聞いててね。うん。それはそうですよ。まあ潰しの効く業界っていうかさ、それはね、そういう別に人っていうのはいくらでもつてはあるだろうけどね。うん。うん、だけどさ、そもそものなんかこう分けた紙どうなるのかって話とかがね、うん、なんか。全然こうはっきりしないまま単にこう昼飯のまかないシーンでセリフでいきなり説明されても、うん、いやいや、うんうん、そこはっきりしてなかったじゃん今までみたいななんかよくわかんないとこあって、
ね
うん、だからそんなこんなでさそういうとこで盛り上がりつつサブには送別会に中華がいい何がいいとかさ、うん、なんだそれみたいな
意地悪だな
ひげえだろこれっていうね、うん、非常にだからね俺おかみさんがっかりだった本当
そうですね
うんでサブはいたたまれなくなって外にバーンって出てくるんだけど、うん、そしたら今度また出会い頭に遅めのマスターとばったりだっておサブちゃん座王行くんだってなんていやもうお前らも全員いいわもうみたいな
ねえ おそめのマスターも本当ろくでもないやつだったな、うん、ドラマ的に。
本当ろくでもなかった。
あいつ出てきて面白かった場面ないよね。
マジ怖いですよね。もう本当にダメでしたね。うんうん、ほんだらやっとトシがここで出てきてさ、そのやっとやっとっていうかこの喫茶店でさ、
うん、
ね、でサブちゃんあんた何、お兄ちゃんあんたザオ行くんだってみたいな、どうすんのみたいなさ、でサブはこう正直行こうかなと思って、最初はねもう話もらった時正直行こうかなと思ったんだけど、そうは思ったけど、うん、あんまりだと思うんですよみたいなね、
うん、
ちょっとは役に立ったと思うんですけど俺もみたいな、
うん、
みんなのそんな半人前とは言ったって、みんながみんなしてそうやって俺のこと誰も引き止めないなんて寂しいじゃないですかみたいなこと言ってさ、
うん、
お兄ちゃんそれ甘いよとかって言ってたけどさ、
うん、
なんかそのサブの葛藤もなんか、いやそこじゃねえんじゃねえかなみたいなね、なんか、うん、
まあ要はでもね、うん、一人前としてその、うん、花板として座王で務まるかってとこじゃないですかね、うん、一番ポイントは
ねえ、まあこっちのこっちの三番板前はね、うん、ザ王者花板よみたいな、
そうは言ってもさ、いろんなメニューをさ、
う
ん、
いやまあ全然違う仕事の回し方がまるっきり変わるだろうからね、
うんうん、それ大変なことじゃないですか。
そうですね、
普通の中華屋とかでもさ、うん、注文して見られば、うん、ラーメンとか、うん、天津飯とかさ、うん、言われてパニクんねえのかな、
パニクる、パニクる、
本当思うんだよ、ね、
料理がちょっとうまいぐらいで回せると思ったら大間違いで、
うん、
四方八方からさ何がオーダー来るか分かんない状況で、全部に対応しなきゃいけないっていうのは本当、大変ですよね、
本当、うん、メニューを絞って4種類ぐらいで回すとかならできるかもしれないけど、
ね、あのね俺これ経験談なんですけど、うん、高校の時に1ヶ月妙高のホテルに住み込みで厨房をやったんですよ。あの時っていうのはそのディナー、まあお昼もね、その希望者にこうお昼出すんだけど、あとまあディナーだけど、メニュー全部一緒なんですよね。お客はもう決まったものを食べてるっていう、こっちが出したもの。だからね、あれ見てると、それこそね、まあそれこそ花板さんいたんだけど、花板って聞くわかんないけどさ、料理長がいてさ、でまあサブでこう10人ぐらいいたのかな。で僕は一番下っ端のバイト小僧でやって。あれでもね、こう俺でもできるかもってちょっと思いましたね。なんかしばらく時間だったら、
ビュッフェとかならね、大量にバーンって作って、
毎度作るメニューが同じでね、あこれ全部これルーティーンで、ね、これはまあ単に量の問題で、
そうですね、
こう慣れればいけるかなってぐらいの感じには最後なっていったなって、うん、で最後の方はね、まかないを任されてて、
うん、
大鍋でカレー作ったりしてね、あれすごい楽しい経験でしたね。
うん、
だからまあできるっちゃできるけど、分けたがみでの仕事の仕方とはまるっきり違うでしょうね。だからね、ああいうところで大人数をまとめてこうもう量をひたすらこなすみたいなことを、じゃあサブができるかっつったら、またこれまたちょっと別のあれがあるんですけどね、ただまあおふくろさんの問題があってさ、やっぱ身近に身内がいた方がいいっていうのは当然なので、
そうですね、
それをこう支配人が誘いに来るっていうのは全然真っ当な話なんで、ここは全然さ、そのこの人たち、分け高みのみんなは、寂しいけどサブちゃん良かったねっていうのが普通なんですよね、これね。
本当ですよ。
うん。だからさ、その寂しさの裏返しで意地悪してたんだったら、もうちょっとうまく描いてよっていうさ、納得
い
か
ない。意地悪言ってる最中に泣き出すとかね。
本当だって、もう、何なんだろうな。
危機として意地悪してたもんね。
おかみさんのその寂しさみたいなことをもうちょっと表現してもらいたいってことなんですね、思っちゃったりして。本当にね、そんだらこうサブの、まあ、お兄ちゃん甘いなそれはとか言いながら、うん、まあ、そこはそこでサブもまたちょっとね、サブ年を置いてさ、喫茶店パーってまたそこも飛び出しちゃって、
うん、
そしたら今度パチンコサブが一人で行って、パチンコ帰りに半妻とばったりみたいな、
うんうん、
そしたら半妻はもうすっかりもうあのマリッジブルーどこ行ったんだってぐらいすっかり幸せいっぱいになってて、
うん、
なんかね、
なんか
危機として
荷物
パチンコ原因かなと思って、あ買い物か、それでこの物価がどうかで、ね、どこそこで買うとあれが高い、これがどうだとかさ、
うん、
そういう、まあ、すっかり家庭人みたいな話をして、これは絶対新婚旅行の写真見るからって言って一緒に喫茶店行ってんだけど、サブは上の空みたいな、だからもう、そこに対してサブはショックっていうさ、あれだけおふくろさんのことで悩んでた半妻さんが、今では おの字もふの字も出ないぐらい、すっかり幸せになっていてみたいな。うん、そこでもサブは一人で憤ってるっていうかさ、まあなんだかんだで分けたかみはその日も忙しくてね、でこうその冒頭でその女将と若女将に呼び出されたっていうのは、そのヒデさんがね、辞めたいらしいんだっていう時は、そのヒデさんが ね、この日は休みを取って大阪行ってると、
うん、
何し行ってるのかっていうことも分かんないから、うんうん、多分そういうことで行ってんじゃないかみたいな、
うん、
サブちゃんちょっとその辺も聞いてくれっていう話だったじゃないですか、
うん、
だからこの場でそのサブはこう半妻さん に対してこうちょっとショックで受けてっていう時に、うん、ヒデがこう仕事終わりにバーってスーツで帰ってきてさ、うん、お帰りなさいなって言ってなんだらこうサブちょっと俺の部屋来いって言ってさこうヒデジが珍しくサブを呼び出すっていうか、
うん、
そしたらまあそこでさ海ちゃんに会ったよって言ってそこでばったり会ったっシャトーで待ってるって言ってさ、まあ海ちゃんはそこでまあ、ね、田舎に帰るっていうことで、
うん、なんか海ちゃんはすごいすっきりした
感じ
し
てね、一番綺麗でしたね、綺麗綺麗な感じでね、
何が起こったんだ
みたいな、いやまあなんか一人でいろいろこうあれした場面があったみたいですけどね、なんかね、うん、あの両親の思い出の地を一人で散歩するみたいな、
ああそうだそうだ、ね、本郷を散歩した
いろいろとなんかこう思うところがあって気持ちを整理してるっていうか、まあ
うんうん、
表情はまあ晴れやかな感じっていうかね、うんうん、まあまあここではまだ出てこないんだけどね、そのヒデがその、ね、海ちゃん待ってるってってでからこれ、うん、おふくろさんにこの果物でも買ってくれっつって渡してくれってこう選別を渡して、
うんうんうん、
いやいいっすよって言うんだけどお前が遠慮してんのよみたいなね、うんうん、渡してやれみたいな、なんでこうヒデさん店変わるんですかっつってね、
うん、
お前はどうなんだよって言って、うん、いや俺はみたいな、サブなつって、俺映らないことにしたよっていうさ、うんうん、まあここもまあちょっと決め台詞だったけどね、
うんうん、
まあ、ここでまあピアノがかかってっていう、
うん、
あのなつって、お前な行くとこがあるってのは幸せなんだぜっていうさ、
うんうん、
まあつまりヒデさんはまあ大阪にまあ身の振りをこう相談しに行ってたんですよね、
うんうん、
要するに、
うん、
まあそこでまあ結局うまくいかなかったっていうことなんだろうけど、うんうんうん、まあそれも結構意外でしたけどね、あ自分の身の振りで行ってたんだヒデもって
ねえ、
うん、
やめてから行かないんだみたいな、
本当だよね、うん、なんかその辺は二の次っていうかとりあえず分けた神をどう終わらせるかの方が大事なんじゃないかみたいなね、
うん
うん、まあそこでナレーションで、まあ、サブのねヒデさんの暗い過去が行く手を阻んだんじゃないかみたいな、
うん
うん、まあともあれそのヒデさんが残るっていうことで全力を殺さま事態が変わりましたみたいなことになるけど、うんうん、まあまあそうこうしてたら今度 海ちゃんとシャトーで待ち合わせして、うん、あの喫茶店今回2カ所ぐらいありました
ね。そうですね。
なんか違いますもんね、
うん。
ちょっとその辺の位置関係とかもあんまりよくわかんないままなんですけどね。
うん
うん、まあそこでその海ちゃんは一回その田舎の方に帰ってたのかな。そのか、うん、あのロッジにも行ってきたっつってね。その蔵王のね、うんうんうん。で、おふくろさんに会ったっつって、あのおふくろさんから手紙預かってきたよ、な
ん
て言って
さ。うん
うんうんうん、今回は、こう初めて出たかな、この前略三郎様ってフレーズって前からありましたっけか。
あ、初めてかもしれない
ですね。ですね、まあ、これは最終回らしかったですけどね。
うん、
今までその前略お風呂様ってずっと手紙があって、うん、ここで初めて返事が来たっていうか、うん、こう手紙は今までも来てたけど、
うん、
前略三郎様っていうフレーズがすごいやっぱ新鮮っていうか、
うん、
あそこはなんかね、ちょっとグッときたというか、うん、あ、いいじゃんって思いましたけどね。まあ、つまりその自分はその、あ、お前がここに来て一緒に暮らして、ね、ロッジで、にもいたいたあの板前になるっていうことにすごく自分がウキウキしてはしゃいで嬉しかったけど、ね、よくよく考えてみたらお前はまだ半人前でっていうさ、
うん、
ね、母もちょっとまだあの、ね、先走りすぎましたみたいなさ、
うん
うん、その辺あなたはまだまだ修行中なのでそっちで頑張んなさいみたいな手紙が、
そう、
うん、でもなんか本当にこれなんかもう遅いよぐらいのさ、
うん、
タイミング的にこうもう全てがこじれた後にこんな手紙もらってもみたいな
まあでも、
まあ、ギリギリ
泣ける手紙でした
よ、泣ける手紙でしたよね、ここはね、うん、
ちょっとグッときましたよ
本当に、うん、でもさ、かすみちゃんとかでもこじれちゃったしなみたいなね、うん、まあでもこれはまあ元、ね、もう一回また戻せるっちゃ戻せるんだろうけどね、
うん
うん、だから本当にそのサブは悩んでる間に話がどんどんこ、ね、うん、先に進んじゃったっていうことなんで、
うん、
そう、まあその辺がまあまあらしいっちゃらしいのかもしれないけど、ね、みんなまあまあ江戸っ子ってことなんですかね。
そうなんですかね。
ちょっと噂聞いて早とちりでみんなもう話がどんどん先行っちゃうみたいな、
うん、
で田舎育ちの素朴なサブはどんどんそこに置いてけぼりになっちゃうみたいな
、うん、
まあ終始そんな感じっちゃう、そんな感じ
で、そうです
ね、うん、でこうさっき言うのをされたけど、そのヒデが、ね、大阪から帰ってきてサブちょっとっつって、
うん、
サブを部屋にこう呼ぶときに、うん、その板場からサブが消えたら、
うん、
みんながざわつくんだよね。ちょっとサブの表情ちょっと真剣だったと思いますって、
うん、
ちょっとからかいすぎたんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
みんなあのマサさんとおかみさんのせいよなんて、なんか八重さんとかがなんか言
って
ほんで、おかん係のあの子ね、何ちゃんだか忘れちゃったけどちょっとポッてした、
そうそうそう、
いやみんなが悪いとか言ってさ
お前だって止めろよ
みたいな、お前だってってなんかね、そう、まあそこの線だから、おふくろさんの手紙を見てこう、
ええ、
サブはまあまあね、こういろいろ感極まってるわけじゃないですか。
そう、
そこにこう海が、あのね、そのこの間言ってたでしょ、と親父さんがなせて、このね、本郷三丁目から忍ばずの池のあたりにかけて、この、ね、昔暮らしてて、おなんか母ちゃんとその辺を若い頃ね歩いてたっていうさ、でそのなんかな、そっからこう20年過ぎてね、癌になるなんてそんな人生とか想像もできないでしょなんて、なんかそういろいろ考えたら私泣けてきちゃってみたいなさ、ことを言ってさ、でもおふくろさんかすみちゃんのこと気に入ってたよなんとかなんとか言うんだけど、もう遅いですよみたいなさ。
でもたった20年、20年
まあ海ちゃんは20歳って設定じゃないですか。
海ちゃん20歳か、そっか、
そうそう、
大滝秀治がじゃあ
まだ、まあセリフとしていくつかあったでしょうけど、
50前ぐらい、
まあまあその結婚した当初の話を振り返って、
そうですね、
ってことでしょ、まあざっくり20年とかなんでしょうけどね。でまあそこでサブがまたナレーションが入るっていうかね、まあそれはまあ俺も一緒でね、前略お殺さまって、俺だとかすみちゃんと一緒になれないですよと。例えば一緒になったとして、蔵王に暮らしたとして、子供が生まれたとして、そのかすみちゃんも年を取ったとして、この子供たちだとかすみちゃんをただの年寄りとしか見ないと。みんなこの二十歳の頃のこの若いかすみちゃんのことなど子供たちは考えようともしないみたいなことを、まあ話がどんどん先、もうそんなこと言い出したら何もできねえよって話なんだけど、
そんなこと言ってもお前はそこまでかすみちゃんに夢中じゃないじゃないか、
本当にね、お前自身はどうなんだって話だから
そこが一番問題だ よ、
なんやかんや理由つけて何もしないだけじゃんか、それって話になっちゃうんですよ ね、 ね、そう、まあそんなことをぐちぐちいろいろ考えてボーッと歩いてたら、かすみちゃんが突然現れるっていうか、サブちゃんの頭につけてる、あの、サブちゃんのつけてる化粧水を教えて、ヘチマコロンですって言ってさ、なんでですか、私の匂い、時々思い出したらやらせて、香水パスして、走って消えちゃうっていうさ、あの辺もさ、もう、いやいや、サブ行かないことになりましたよ、多分、みたいなさ、感じなのにさ、もう、かずみちゃんがもう、終始そんなね。
ねえ、かわいそうだよね。
かな
あ。あんなになんか、自分のこと好きでもない男に、惚れちゃって。
まあ要するにそういうことなんですかね。なんかだからその結婚式、前回結婚式乗り込んできて、そのね、ヒデさんに聞いたけど、ね、サオに行くつもりだったんでしょ、私にも言わないでっていう。それと別で、この、私さっき昼間ずっとあの、愛してるポーズしてたの、サインしてたのに、サブちゃん全然返事してくれないんだもんって、そんなことないですよってしてくれなかったんだもんなんて、号泣するっていうさ、なんか。まあちょっと愛情に飢えてるのかな、本当に、
ねえ、愛着障害だ、
愛着障害でしょ、これこそ愛着障害だろっていう感じがしますけどね、まあそれでかすみちゃんと追っかけてさ、もう俺この辺からもう結構不安になってて、あれ尺がもうないなと思ってたんですよ、そしたらもう全力を送る、あの結局そのね、そして結局元に戻ったってなって、
それいつのあのそれから何日とか時系列がよくわからない
結局
何ヶ月かそのままだったのかみたいな、
だからさ結局いつも通りに戻ったっつったって、もうこれだただの分けたかみじゃないですか、だからそのうちなくなっちゃう分けたかみでしょ、
そう、
じゃあその後どうすんのよって話でさ、
ねえ、まあ分けたかみがあと何日でなくなるっていうカウントダウンはしてないですからね、
だからさ、なんかだからね、ちょっとね、2見るのもちょっとあれなんだけどさ、2の冒頭で、2の冒頭はこの分けたかみ終わるとこから見たいよっていう。
本当ですよね。ね、
何事もなかったように、八千草薫がもう新しいおかみとして出てくるのかよ、みたいな。いやー、ちょっとなー、みたいな。
まあでもね、
その。まあ、前略おふくろって、あの、正剣の歌がかかってたのはよかったけどね。
あ、そうそう。あれ、正剣の歌なんだ。
あ
れ、
前略。だからあの歌ありきで、
そう
ドラマが決まったっていう。
そうそうそう。作った
っって
ね、その、おまけ DVD に付いてましたよ。それで、その一番とにかく倉本壮が描きたかったのが、自分の親に若い頃があったっていうこと
なるほどね
だったっていう、それに誰も気づいてないぞってことを指摘したかったっていう、でもね俺ね子供のあの俺が生まれる前にの俺が30歳のちょっと前ぐらいに父と母が見合いした話をね、聞いたんですよ、それをね、漫画で書いたことがあって29ぐらいで、だから俺は父と母が若かった頃のことを一応ちゃんと捉えてた記憶があるぞって思いました
よ、本当だよね、なんか
そんなにそこを それほどうかつに過ごしてないよって、
そんなに世の中の気運、そんな空気あったのかなって謎ですけど、うん、俺もバリバリやりましたよ。
ねえ。
だって、親父とか、ね、母ちゃんの子供の頃から、それこそ結婚する若い頃とかの写真とかもちょいちょい見てたし。
あ、うん、俺はね、父親がね、高校かなんかで水泳部だったっていう話とか、うんうん、あ、そうなんだ、みたいな。うんうん、
ほんとね。あと、まぁ、ちょっと俺もこれ自分の癖みたいなとこもあるんだけど、あの時俺が何歳で、この時は誰が何歳って話がすごい好きなの。そもそも好きなのね。だから親とかの若い頃もついつい想像したんですよ。多分俺より全然大人だったんだろうな、みたいなことがまぁ、ね、あれとしてあるんだけど、二十歳頃の母ちゃんってもっと多分ちゃんとしてただろうなとか、いろんな想像力する人間だったっていうのもあるんだけど、そんなに親のこと振り返らないかなっていう。
そう、親はね、まぁ、サブローはね、本当に、すごい、あのお母さんがさ、年食ってから生まれた時の子供だから、8人目とかですか。
そうだよね。だって
だから初めからおばあさんだみたいな、
だからまあ一つが、まあ、ちょっとこの辺もよく納得いかないところは、まあ、サブだけ一人、ね、田舎にはいない身で、好き勝手に母親思いのこと言ってっけど、兄貴たちはさ、その身近にいればこその葛藤ってのがあるっていうさ、そういうのあるし、だからそういうとは言っても、その山形にいる兄貴たちはあまりに冷たすぎるっていうか、だけどさ、そこがなんでなのかもさ、本当に見えてこなすぎるっていうか、
嫁姑問題じゃないですかね。
だってさ、サブのアパートでの場面しか見たことないんだもん。
そうですね。
あと遅めか、だからせめてその山形で帰ってさ、彼らの暮らしぶりみたいな部分も26話もありゃできんだろって思うんだけど、
本当ですよ。
本当渡辺組のくだらないことばっかだったなみたいな。
全くだ。
本当にさ、だからこの辺も倉本総がこう東京にいないっていう、なんかちょっと弊害があったのかな。どうなんでしょうね。
わかんないですね。
ロケしてみ、ロケ行こうかみたいな感じになんねえのかなっていうね。
まあでもね、
まあ別にロケ取らないでもいいから、セットでもいいんだもんね、別に。
まあ俺はこのドラマを見るたびに、8万ぐらい。
そう、あのね、俺もね、このね、いろいろ辛口費用をいろいろしようと思いつつ、頭の片隅で、だけど小泉さんはこれ買ったんだっていうね。
そうそう、だからね、あんまりね、嫌いになりたくない。
そうそう、でもね、それももちろんあるんですよ。あの、とは言っても面白かったですよ。やっぱ、ね、
いや、やっぱでも渡辺組は感化できないつまらなさがありますよ。
もうとんでもなかったですけどね。
そう。あと、倉本壮がね、その、おまけ映像で言ってたのは、証券の会話のね、間がむちゃくちゃいいって言ってて、そういうところもね、ちょっと注目して、もうちょっと見とけばよかったなって思いました。
そうですね。あと、まあ、それこそ、俺はそれで前略お黒様の、なんかこう、メイキング的な何かがないのかなって、ちょっと検索してて、その映像見つけたんだけど、関連の動画として、あの、トンネルズの、多分皆さんのおかげですかなんかと思うんだけど、まあ、その関係のゲストが出たときに、その前略、あ、証券ゲストかなんかの会があって、なんかね、あ、歌番だったかな、歌番って番組ありましたよね。
ありましたね。
それにね、証券出たときに、
前略が司会の、
そう、いかにこう自分がこのね、前略お黒様に影響を受けたかみたいな話をしてて、まあ、彼は俺の10歳上とかで、小泉さんは5歳上ぐらいの世代なんで、まあまあ、ストライク世代っていうか、なんか、あの頃の、その、料理人、あれを見て料理人目指した人っていうのは本当に多いと。
やっぱり。
そう、小泉さん言ってたじゃん。あ、小泉さん言ってたな、これと思って。だからね、その、石橋が当時、多分、石橋は多分当時40代なんだけど、俺も今でこそね、こうって、まあ当時まだ駆け出し、ガキだったからさ、その前略やった頃は。で、今はまあこうやって、まあね、こういう立場になって、まあそこそこいい飯屋によく行くんですよと。いろんな飯を食い行くと。そこで会った、その、板長さんとかに、本当に前略に影響を受けた人が多いっていう話を証券にしてたんですよね。で、まあ、あとはその、証券が自分で編み出したっていう、その、斑点の下にこのマフラーをあれして、腹巻きにしまうみたいな。あれ、当時サブちゃん巻きって流行ったらしいね。
へ
ぇー。あ、そうなんだ、みたいな。らしいですよ。
まあでもね、歌番に出てた当時のね、証券の歌のね、あの、音楽の神に愛されなさったら、もう本当目を覆わんばかりのね、ちょっとこれ、放送禁止レベルの、
確かに。
ちょっとひどいぞ、みたいな。あとね、それを思ったのが、ほら、あの、なんだっけ、あの、 大麻とかですごい捕まったバンドやってた、推しを学ぶのバンド。あれも悲惨だったなぁ。
そうなんだ、ちゃんと見たことない俺。
いや、もうちょっと聞いてらんないレベルの。そう、証券の晩年のロック活動はね、ちょっと辛いですね。
それこそ全力おふくろみたいな人は晩年やれよって感じがしますよね。なんかね、あれも75年当時にあんななんかね、ちょっと演歌調な歌歌ってたんだっていうのは逆にちょっと面白かったけど、なんかね。
さあ、そういうわけでね。
ましたよ。
終わりましたね。
ざっくり、ざっくりベスト回。
そうですね。俺もうベスト回は。
ぶっちぎりヒデでしょ、だって、ベスト回はもう。
ベスト回はそうですね。
ぶっちぎりヒデですよ、ね。
ぶっちぎりヒデで、うん。ベスト回かと思った。
ああ、ベスト回もやりますけど。
そう、ベスト回とベスト回。そうですね、う
ん。ベストガール。誰なんだって俺も。
ベストガール難しいな。
俺ね、おかめさん一択だったんだけど、最後のあれでもおかしいわこれってなっちゃって。
なんか変な女しかいなかったな。
本当だよね。
そう、俺ベスト回はね。
セリメイカでいいよもう俺。
ああ、ありですね、うん。俺もそうだな、セリメイカだな。
セリメイカでいいですわ。
まだなんかあの負の側面が描かれなかった分。ベストガイ、ヒデジ。
でも、ヒデジもそうだけど、俺ね、桜井誠にもね、全然嫌いじゃなかったよ。あれ、むしろあの人の方がいいわっていう感じがした。
あいつのでも詐欺に合いっぷりとかも、目を覆わんばかりですよ。うん、
でもさ、あんなやつそれこそいるじゃんっていうさ、目に弱いやつなんでさ、でもそれこそあんなガチャガチャしたやつしかいけない、いねえ、わけたがみにいたたまれなくなるのもわかるわっていうさ、感じはしましたけど
ね。
まあ、
確かに、
うん。
居場所ないですよね。
だからその平吉と、その、宮子さんだっけ、セリメーカーは。あのカップルは俺は結構好きだったなっていうのは。
そうですね。なんか、超依存みたいな。
非常にいいと思います。
ベスト回はね、俺はね、サブの同級生が金を借りに来る回ですね。
あー、なるほど、なるほど。まあ、
最近だから、もうちょっと前、初めの方ちょっと忘れちゃったのもあるんだけど。
そうですね。
あれは抜群に良かったですね。あそこでの、秀治とかおかみの、あの、取り調べみたいな感じもすごい良かったし。
そうですね。良かったですね。秀がこう、ちょっと片鱗を見せるみたいなね。凄みを見せるみたいな。
そう。でちょっとね、凄みながらも優しいんですよね、あの逃げ場とか、救済の手を差し伸べるところとか、
確かになんかね、こうじわじわとこう面白いですねみたいな感じでずっと見てきて、あんまりこう大波が来なかったじゃないですか、感動。
そうですね、
だからこう全てをこうぼんやり覚えてるんだけど、やっぱまあヒデさんのおかみさん撮らせていただきますっていう初期のあの桜井線に凄んだ回とか、あとなんだろうな、あと
まあ、おさん状況回も良かったですよ。
まあ良かったですけどね、まあ誰、何を中心に思い出すかつって、やっぱヒデさんってどこが良かったかなみたいな感じになっちゃ う,
う、ね、
あとまあその平吉のそれこそそのね、セリメーカーに唇を奪われる回、あの、ね、文学賞を取ってどうこうっていう、まあ、あの回もまあ良かったかなっていう、まあ今小泉さん言ったあの回も良かったしね、そうですね。あとはまあ一個前の収録で喋ったその、ヒデさん回か、
ヒデさん
ね、おかみさん若おかみに惚れてしまうかもしれませんっていう、
あれも良かったですよ、ヒデさんの義理のお父さんが、
急増ね、急増
あれかなり上の方ですよ、
もうね、悪が強い回、
ベスト3には入るな。
あ、そうですね、小泉さん好きそうだわ、そうですね、ねえ、なんか全ての人物がこう生かされないまま終わった感は、
そうですね。
どうしてもね。
シーズン2はどうなんでしょう。
本当ですね。だから、いくつかこう、記憶に残る回はあるんだけど、あんまどれがベストってなかなか言いにくいな、感じは。
俺はでもやっぱ同級生のあいつの回だな。やっぱね、あそこでね、サブのね、心の中の、なんかいろいろ状況、完全にこう、あの黒か白かで判断すれば黒に決まってるっていうのが分かっていながらも、心をそこに引っ張られない感じがいいですね。
サブはそうですもんね。
そう、
海ちゃんにしろ何しろそうだもんね、なんかみんなはそう言うけどみたいな、なんかなんならかすみちゃんのことだってそうだしね、
まあ、海ちゃんには結構冷たい
でもまあ担ぎ込まれた時もさ、あとは心の優しい子なんですよ海ちゃんは、みたいなことがあったり、ね、思いましたけどね、そう、 まあまあなんていうかな、その北の国からの時に、うん、その連ドラとその、
うん、
その後のドラマスペシャルとのあまりの乖離ぶりっていうのに俺はすごくあれでさ、
うん、
なんかこうそれこそ週の描き方とかなんだこれみたいなさ、
うんうん、
でもなんかちょっとそういう片鱗が前略にあるんだすでにみたいな、なんか あんまりこう微妙な生かしきれてないキャラみたいな、
ね、まあ週が出るとテンションが下がりましたね。
だから倉本壮って俺だんだんこうそういう感動バイアスみたいな、変にこう盛り上げなきゃみたいなさ、丸太を小屋をまあ全焼させたり、
うんうんうん、
ね、認知なんか AV 女優とあれしたりとかさ、
うん、
そういうことを盛り込んでかんといけんみたいな、うん、こうちょっと感覚が麻痺してっちゃったのかなみたいな、
うん、
こう緩やかにじわじわと凄みを増すその連ドラとは違って、
うん、
スペシャルがどんどんそうなっていくのって、うん、こうだんだんそうなっていったのかなと思ったんだけど、うん、いやもともとこういうとこがあるんだからマスオみたいなのを今回見て思ったっていう
か、そうですね、
うん、
山田太一の方がちょっと完成度では上かな。
完成度とんでもないですね。いや、この年じゃないか、翌年ぐらいですもんね、司令法が始まるのがね、
うん
うん。でも当時はやっぱ斬新だったんでしょうね、これでも。うん、この尺でこれやるっていう。
いや、でもね、うん、いいところはいっぱいありまして。
いや、ありますあります。だから全然こう、後半ディスばっかだったけど、いや、全然見てよかったです、やっぱり、うん。これはね、見るべき作品だったなってい
う
のは、
そうですね、
本当に思いましたね。
まあ、早く不揃いのリンゴたちが見たいなって。
本当っすよね。まだまだあれですよ、第2シーズンか、どこなんですかね、第2シーズン。俺でも八千草薫とか好きなんで、うん、楽しみですけど、
ね、あ、そういえばね、串田君にこの前シネウィンドで会ったんですよ。
あ、本当ですか、今日来ましたよ、彼。
ハッカ2分の1見に行った時に。
あ、そうなんですか。
そしたらね、向田邦子やりましょうって言ってましたよ。
あ、言ってた。何やるの？
あのドラマシリーズじゃないですか、 NHK の。
本当になんかね、一本正月らしいのを挟んでもいいですけどね。
確かにそうですね。
ちょっとなんか年明けに一本息抜きでやりますよ、なんか向田邦子のなんか。
ああ、一本だけ。
え、なんか一個
やるとなったらまとめてやらないと。
いや、そんなことないよ。なんかね、その連続のやつはクゼゼリフ演出だったりするけど、単にこの NHK のねドラマシリーズでね、
はい、
多分そのアシュラのごとくだったかな、なんか全9話とか、そんなちょうどいいのがあるんで、
そっか、
そういうのでもありかなっていう感じもありますけど、ね、
ちょっとこのまま前略行くのもちょっと疲れるっていうの
もありますね。ちょいちょい疲れ気味でしょ。なんか年明けにちょっと向田邦子を1個入れるのもありかなっていうのは。
そうしますか、
うん、
いいですね。
ちょっと余談ですけどさ、第1シリーズが75年の秋で、
はい、
76年の春に終わったでしょ、
はいはいはい、
それでそれからまたその春と夏のクールが他のドラマがあって、
うん、
第2シーズンがまた秋から始まるわけですよね。
半年休むんだ。
半年休むんだね。その半年間にやってたのが何かといったら、
はい、
あ、ちょっとちゃんと調べときゃよかった。なんかね、松方弘樹が主演で、
ほう、
放蕩息子だったんですよ。
ほう、
これがこの親父、両親がやってる寿司屋が傾きかけて親父も死んじゃったから、
うん、
俺が立て直すっつって松方弘樹が帰ってきて、その寿司屋が舞台のドラマがあって、いや、これ面白そうじゃんみたいなそれ
やっぱ料理シリーズなんだね。
だからね、その東映のヤクザたちがどんどん今あのファミリードラマに来たぞみたいな時期だったのかみたいなね、うん、
しかも個人経営の、 あの飲食店、
うん、そうそう、うん、ね、しかもね、かなりその時のキャストもね、東映色強えなーとか思いながら、うん、なんかね、でもこれ全く何も残ってないっぽいっすわ。
なるほど、うん、
そうなんですよ。
さあ、それではですね、うん、この1年我々が一体何をしてきたかというとね、1月からね、仁義なき戦い、
はい、
それでね、
あれ今年か。
そう、そうなんですよ。うん、その後、
うん、
ね、仁義なき戦いを全部見て、
うんうん、
傷だらけの天使をしましたね。これいつからかよくわかんないな。
傷戦はね、ちょうどね、世間があれになってからよ。
コロナになって
から。コロナになってから。
あ、緊急事態宣言
とか。もう3月頭ぐらいからすぐ
あれ。あ、そうかそうか。
あ、3月じゃない、4月からだな。
証券が今年は2本行ってる。
証券2本。あの、というのもその、3月ぐらいまでね、1月から3月まで人気シリーズやってて、
はい、
その、一番最後はそのスペシャルになってから、スペシャルっていうかその、
はい、
それ以降の人気シリーズの最後の3本あったじゃん。
はいはいはい、はい。
あの時その後の人気で、最後に証券がこう、フラット食堂にいるね、
うん、
あの、あいつに、
はい、
あの、熱人パチに絡んで、こう、暴れる場面があったじゃん。
はいはいはい。
ね、あれで証券がすごい存在感で、おーみたいな、
うんうんうん、
その流れで、まあ、傷だらけに入ってっていうところで、
そっかそっか、うん、で、そんで大林信彦やって、
うん、やりましたね。
で男たちの旅路、うん、で今回ですね、うん、はい、だからまあ、
ほとんど毎週のように何かやってましたよね、
いろいろ。そうですね、うん、見ましたね、
結構な量見てるのは。
結構見ましたね。
加えて小泉さん映画館もバンバン行ってるわけでしょ。
いやー最近ね、うん、あんまり録画した映画見なくなっちゃって、うん、映画館もねここ、うん、1、2ヶ月ね、本当面白いのあんまりやってないんですよ、うん、見たいなって思うのが、うん、まあ、ちょいちょいはあるから、うん、月10本ぐらいは見てるかもしれないですけどね、うん、
はい、今年のベスト的な収録もするんですか、毎年のような。
あ、やりますやります、うん、来年の頭にしようと思います、
うん、そういうストックはもう結構揃ってるわけだ。
え、
この自分の中のベストみたいな。
あ、もうね、うん、上半期下半期で集計して、うん、まだただ今年ももう 1,2 本見るかもしれないから、うん、それで下半期の順位が揺らぐかもしれないです。
なるほどなるほど。ちょうど1年前の今日あたりにね、おかえり寅さんもやってましたね。
ああ、そうですね
忘年会をしつつっていうね。
そうだそうだ、うん、まあ楽しかったですね。
楽しかったですよ。だからなんかこれがもうさ、この生活のサイクルにガッチリ入ってああいついつまでにこれ見なきゃみたいにで、収録しなきゃ収録だみたいなのが、
はい、
ずっとつながってたから、まあ俺はでもね良かったっすね。
あ、
ずっとこの収録あったことは。
いや俺も良かったです、うん、
なんかさ、特に俺なんか商売してるから、
うん、
大変なわけよコロナとかさ。
そりゃそうだ
本当に。だからそういった時にさ、
うん、
なんかこのドラマ見るっていうのはいいもんだなと思いましたよこの中のなんかね、なんか何かこう実用的なものとか何もないじゃん、うん、何も役に立つことなんかないんだけど。
まあ俺はねコロナ関係なく見るんですけどね、うん、
まあまあ それはそう去年もそうなんだけどとはいってもさ、こうね、キズテンのあの全く救いのないけど元気な、
そうですね、
あのキャストたちとかさ、まあ仁義とかのひたすらこう殺し合いしてるんだけど生き生きとしてる感じとか、なんかちょっとああいうのになんかもうそれこそ元気になったなっていうね、見てると、
うん。
うん、まあ、ことにこのね、忘れがたいのは、やっぱ男たちの旅じゃ全く見たことなかったんで、
うん、
すげえもう見たなっていう、
ね、感じが。いやね、よかったですね。うん、まあ、戦後っていうか、ね、戦争を引きずって生きているっていうのがまだ身近にあったってことですもんね。
そうそう、今ではもう全然ぼやけてしまったこの世代間の格差みたいなものが明確にあって、
ね、
う
ん
う
ん、今や戦後世代しかこの世にいないから、
うん、本当ですね。
まあ、たまにね、80、90のね、
うん、
じいさんがいるけど、
うんうん、
もう、あんまね、田原総一郎も小学校の時、
うん、
終戦だったみたいな、
うん、まあだからその小泉さんが今52歳ですよ。
51でしょ。
51で僕は47歳で、まあ、生まれた当初からまあずっとこうね、まあ、うん、70年代80年代みたいな部分から、うん、まあ結構前後しながらずっとその辺をいるじゃん、
うん、
そうなんですよ、このドラマに関してね。
そうですね、
なんかまあそれもねいいですよ。なんかじっくりとこの自分がこう幼かった頃のことを振り返りつつね、その当時の空気みたいなことをなんか振り返りながらさ、うん、まあ自分が幼すぎて知らなかった頃の空気とかもさ、前略なんかまさに僕そうだからさ、うん、
俺はね70年代に対する憧れがね、うん、ひときわ強くあるんですよ、うん、
はい、強い憧れというのはまだ幼すぎたからってこと。
そのうん、まあ、自分のお兄さん世代が、うん、なんかやっぱ自分よりちょっと上の世代って、うん、なんか楽しそうに見えるじゃないですか。
そうですね、
おじゃまんが山田くんとか、ああいう大学生活とか。
本当におじゃまんが山田くんありましたね。だからぼんやり見てた
ら
でも。
あのね、うん、だから本当40過ぎてから中野に4畳半のアパート借りて、そんな気分を味わったりしてるって。
そうそう、あのね、俺がガキの頃にそれこそおじゃまんが山田くんっていうのは、大学生でしたっけ、
う
ん、あれって。
そうそうそうそう。
あれそれこそさ、
貧乏大学生。
貧乏大学生がみんなで集まって、飲んだり麻雀したりしてんだっけ。
フォークとか。
フォークとかね。確かにさ、俺でもね、小泉さんの何かしらの作品とか、
うん、
それこそその何アパートでいた人たちでバンド組んでなんかやったじゃん、
ええ、
そういうのはちょっとリンクしましたね。
あ、
なんかその小泉さんのウィキかなんかで見たのかな。
あ、 そうか、
そういう空気が小泉さんあったんだなみたいな、
うん、そうなんですよ、うん、未だに強い憧れがあるんですよ。
なるほど、ね、
タイムマシンがあったら70年代に行きたい、まあ、60年代の終わりからやりたいですね。
まあ、あらゆるあれいろんな作品を見てきてやっぱ小泉さんのその貧乏状態へのアンテナっていうのがすげえ面白いんですよね。やっぱね、あ、やっぱここ反応するんだなみたいな。
そうだから、ど根性ガイルとか、巨人の星とか、うんうん、ヒーローはみんな貧乏人だったんですよ。
そうですね。
で、悪者が金持ちだったんですよ。
うん、
で、うちは結構裕福な生活してたから、なんか後ろめたくなったり、肩身が狭い思いをしてたんですよ。
なるほど、なるほど。なるほどね。逆にじゃあさ、こう、 貧乏状態でもないけど金持ちでもないような、
うん、
その例えばのび太とかさ、
うんうんうん、
例えばサザエさんとかさ、うん、そういうのはどうだったんですか。
そういうのは割となんか普通に、うん、
普通に見てる感じだよね。
ただそのね、これもなんかね、ゆとりとか恵まれた人が貧乏憧れをしてるっていう、うん、なんかそういう本気で苦しい貧しい思いしてる人には、うんね、やったらしい行為だっていうこともわかるんですよ。
ひどい暮らしぶりだよねっていうことを危機として語る小泉さんが面白いですよね。
なんかね、屋根に石が乗ってて、ね。
そう。うわ、小泉さん、ビンビン来てる
ところ。そう、だから、最近もね、キャプテンとか読み返すと、ほんとそんな屋根に石が乗ってる家で。
キャプテンいいわ。
キャプテンも読んだしね、なんかもうそんなことばかり、ここ最近。
なるほど、なるほど。もう確かに、じゃあそういう観点からも何かこう、隠れた名作があるかもね。なんかちょっと俺から小泉さんに提案する何かがあるかもしれない。
そうですね。
ちょっとまあいろいろまたあれしてみましょうか、
ね。はい、まあ、ということで、うん、長くなりましたね。
まあこれってさ、今時間ど
んなんですか。1時間14分。
1時間14分。あのこれでさ、ストック何本なった
の。ストック4本。
4本でしょこれ。
そうだからね、年内に
年内更新できますよ。
年内更新、編集は済ませますよ。1日1本ずつアップしようと思うので。
ここ何で締めていいのかみたいな。良いお年をなのか。
そうですね。何なのかみたいな。良いお年をで締めましょう。
良いお年をで締めますか。
というわけで、はい、2020年のファミレス映画館特別編、お楽しみいただけましたでしょうか。お付き合いいただき。
コンプリートしてくれてるのかな、ね、人もいるのかなっていうね。
どうもありがとうございます。
いやいや本当にね、聞いてくださってる方が、ね、本当にありがとうございますって感じですけどね。
そういうわけで、はい、まあでもね、ちょっと男たちの旅路とかはね、はい、うちらは面白かったけど、はい、そもそも作品が知られてないから、再生回数がね、あんま伸びなかったですね。
マジっすか。そう。前略はどうですか。
前略はまだあんま上げて
ないから分からない。
というわけで、どうもありがとうございました。はい、来年はね、皆さんお楽しみいただける人気作を、
不揃いのリモート
やっていこうと思います。では、さよなら。おやすみなさ
い。お疲れ様でした。
また良いお年を。
お年を。
この映画味わうのー